3月26日木曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ、昨日の夜8時というと、まあ、そこから東京都の小池知事が会見をするということで、まあ、これ見ないともうニュース決めらんないよね今日はって言ってですね、うん、もうなんかその前後ぐらいから、今日の担当のディレクターさんと電話で連絡取りながらずっとバタバタしてた感じなんですけれども、はい、ね、かなり緊張感を持った表情で都知事の会見、うん、一部お聞きいただきましょう。
今の状況がどういう状況にあるかということを一言で表しますと、感染爆発の重大局面と捉えていただきたいと存じます。
感染拡大の重大局面、感染爆発の重大局面という、まあね、ボードまで用意して、ね、かなりいい期間を訴えていたということであります。まあ今日のね、新聞各紙もこれが一面トップですし、メールもたくさんいただいておりますし、後ほどまた今日のコメンテーター飯田康之さんともこれ深めていこうと思いますけれどもね。で、会見を見ていると、うん、その中にですね、まあ普通会見っていうと、まあ見知った顔といってもニュースで見たことがあるとか、そういう顔が多いんですけれども、あれこの人一緒に番組やったことあるぞっていう人がいらっしゃって、
はい、
東京都医師会からもお一方、ね、出ていらっしゃいましたが、東京都の災害医療コーディネーターも務めてらっしゃる東京都医師会の井ノ口正隆、副会長、
はい、
この番組6時15分過ぎのモーニングライフアップ、今日の早起きドクターというゾーンで、うん、東京都医師会の、ね、お医者さん、様々出ていただいているんですけれども、井ノ口さんも何度か、ね、
はい、
出ていただいたことがあって、あ、おお、この人知ってると思って、
井ノ口さんだってなりましたよ ね。
そうそうそうそうそう。うん、いや、で、今のね、病床の話であるとか、そういう医療全体のこう体制のお話をされてましたけれども、
はい、
まあ、やっぱり会見だと、まあ、端的に答えなきゃなんないと、さほど時間もないと、うん、で、記者さんの質問に答えるという形でありましたので、まあ、井ノ口さんのね、コメントというのは、まあ、全体の中で言うと、2割、3割ぐらいだったというふうに記憶をしてるんですけれども、いや、じゃあもうちょっとこれ聞いてみたいよねって、うん、いや、せっかくだったら番組のつてでなんとかなんないかっていうのをですね、ディレクターさんはじめスタッフに無理を言いまして、そしたらなんとかなんとか、アポイントを取ることができました。
はい、
この後7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで井口さんとつないで、まあ、今の東京の医療の資源がどうなっているのか、うん、これね、番組で一昨日ご紹介しましたけど、ストップコービットに、ごめんなさい、コービット19ジャパン、ストップコビット 19.jp という都道府県ごとにどのぐらい感染症の病床ベッド数があって、それがどのぐらい埋まってるのかっていうのを、うん、まあ、視覚で、表すことができるというサイトがあるんですが、それを見るとですね、まあ、これざっくりとした数字に過ぎないんですが、東京は3月24日だから昨日一昨日の時点で感染症の病棟すべて埋まっていて、結核病棟をコロナに回さないとこれ回らないっていうような状況になってるんじゃないかというような数字が出てきております。まあ、このあたり実際に、まあ、目の前で、数字も扱ってらっしゃる井ノ口さんにですね、その辺の、まあ、どういった状況なのかと、まあ、結局そのウイルスを怖がるというのはもちろんそうなんですけれども、それ以上にこの医療が必要な人に医療がきちんと渡らないという、これをまあ医療崩壊とまあ定義をするようですが、その状況に至ってはいけないという期間を皆さん本当共有していると、専門家特に共有しているという部分でもありますので、まあ、ちょっとその辺は詳しく7時10分過ぎのコーナーで聞いていきたいと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、まあ、今日は昨日の8時過ぎから行われました小池都知事の緊急の記者会見、まあ、それを受けて、東京外出自粛要請と週末夜間できるだけ在宅勤務ということ、まあ、これが一面トップ、日経を除く5紙は全て一面トップということであります。まあ、昨日1日で41人の感染が確認された、そして、まあ その中にはあの病院での、まあ、院内感染が疑われるというようなこともありましたので、まあ、そうすると直接その医療リソースに打撃も与えてしまうというようなこともあって非常に深刻であると、これ以上の患者の爆発的な急増というのは避けなければいけないというようなことであります。まあ、これについてね、朝日新聞それから毎日都民週末今週末外出自粛を、読売新聞と週末外出自粛要請と、それから産経新聞と週末の外出自粛要請、東京新聞もと今週末の外出自粛要請と、週末の話が中心ですが週末のみならず、週内だから今日や明日もできる限り、テレワークであったりとか、まあ、在宅の勤務を中心とするなりあるいはもうお休みにしてしまうなりというところで、できるだけ外に出てくれるなというようなことは強調してました。あのメールやツイッターでもこれ、様々ご意見来ておりますがノンさんツイッターもっと早く出せなかったのか全てが急すぎ買い占めパニック出るよこれと、まあ、あの昨日あの近所の大型スーパーに行ったんですけどまだこの小池都知事の会見が出る前ですね昼過ぎ夕方ぐらいに行ったんですがもう結構混んでてであのパスタだとかお米の棚がね結構なくなりつつあるというようなことがありました。で結構あのカゴにパンパンにインスタント食品だとかレトルト食品を買い込んでる方っていうのが結構いっぱいいてあもうなんか雰囲気で感じ取ってる部分っていうのがあるのかなと思ったんですがまあ一つあの申し添えておきたいのは災害の時と違って例えば地震だとか水害とかそういう災害の時というのは物理的にその物流が止まってしまうというリスクがありますのでそうするとあじゃあ早く買わなきゃというふうな、連想もあるんですけれども、まあ、このコロナウイルスに関しては物流が止まるわけではないというのが一点それからあの電気ガス水道といったインフラが止まるわけではないということがあります。ですのでこれ物流が止まらないということはですねあの待ってれば物は必ずやってくると。だから今買わなくても、その、あの、うちもそうだったんですけど、物理的にうちお米なくなりそうだったんですよ。で、パスタももう切れそうだと。あ、だから買っとこうと思って買いに行ったら、あれ結構ないって言ってびっくりしたんですが、これ、今、米びつにお米パンパンにある方は、そんな1日で1食はないでしょっていうね、1日で5キロ10キロ食べないでしょっていうことを考えると、これ、物流が回っていれば、倉庫には必ずあって、で、しかも国には備蓄米というものが必ずあってですね、需要は必ず足りるだけの供給があるということを考えると、まあ、ここもまさに不要不急で、で、これ昨日もですね、小池都知事の会見の中で、まあ、若者で無症状の方が、蔓延を引き起こす恐れもあるという指摘があったんですが、一方で、健康状態的に一番リスクがあるのは、ご高齢の方であります。既往症のある方と高齢の方っていうのは死亡のリスクも高いとコロナウイルスに関しても言われてますんで、そうやって、わあ、これなくなっちゃうかもしんないから、うちお米あるけど買っとかなきゃって言って、外出した先でですね、スーパー長蛇の列と、ここがクラスターになる可能性だって否定はできないわけですね。そう考えると、ここは賢く買い物もしていくべきだし、私は不要不急の買い物っていうのも、自粛っていうのはこれ、あり得ることなんじゃないかと。経済を回すという意味とはまた別にですね、そんなにリスク性はなくてもいいだろうと。いうことがあります。で、それから、メールで、高橋さん、宇都宮市の方、外出自粛要請ですが、これじゃ弱い。電車に乗って仕事行きなさいとも解釈ができます。家族が東京に住んでるんで心配です。早く欧米諸国のような外出禁止令を出してほしいというふうにもいただきました。これに関してはですね、外出のじゃあ、禁止的なものを出せるかっていうと、法律上は、緊急事態宣言をした後であれば、インフルエンザ等特別措置法の条文を使用して、第45条などを用いてですね、移動の制限であるとか、あるいは、施設の使用の中止というのを、まあ、最初は要請なんですけれども、指示もできると。で、それは都道府県知事の権限でできるというふうに書かれているんですが、前段となるですね、緊急事態の宣言というのを政府がやらないといけないというのがございます。で、今のところ政府がまだ出していないと。で、これ、条件としては、全国的な、こう、蔓延というものが、懸念されるというところで、まあ、 地域などを区切って、非常事態宣言というものを出すことができるというふうに書いてますんで、まあ、そのフェーズには非常に限りなく近づいているというか、もう僕は出してもいいんじゃないかというふうにも思うんですけれども、いずれにせよですね、政府が緊急事態宣言を出してない以上は都道府県知事の権限がありませんので、要請という形にしかできないと。で、小池都知事 K1 についてを引き合いに出してましたけれども、今週末の後楽園ホールでのイベントというのは無観客試合をやるというふうに言ってました。これも無観客試合の要請しかできないんですよ。で、これがもし緊急事態宣言が出されていれば、大規模な人が集まるようなホールのような場所は、使用の中止を指示最終的にはできるので、そうするとそれに基づいて、止めることができるんですけれども、だから早く緊急事態宣言を私出した方がいいと思うんですけど、まあ、経済的にどうなるんだというところであるとかをおそらく勘案してるんですが、もはやそんなレベルではないような、気もいたします。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。都知事会見、週末不要不急の外出控えるよう要請というところを7時の頭、それからおはようニュースネットワークのゾーンということで展開していきたいと思っております。で、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎには東京都の災害医療コーディネーターも務める東京都医師会副会長井ノ口正孝さんとも電話をつないでまいります。さらに日本人留学生の奨学金支給について、アメリカの与野党の経済対策での合意ということで、取り上げてまいります。メールなどお寄せくださいね。身近でどうなっているとか、あるいは海外からも結構メールが来てますんで、折に触れ紹介していきたいと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについて、まあ、コロナウイルスについてはね、本当にたくさんいただきますし、まあ、外出の自粛って言っても一体どうしたらいいんだよとこういうところもたくさんメールやツイッターでいただいております。パイソンさん、ツイッターです。公権力が民間の経済活動の抑制を言うんであれば、その保証も合わせて約束しないとダメだと。民間が一方的に損害を被るようなことがあってはならないと、まあ、おっしゃる通りで、そのスキームも含めてね、非常事態宣言で、きちんと予算を当ててっていうことをやらなきゃいけないんですが、なんといってもその調整を担うはずの、新型コロナウイルス対策室が、出場が決まったのが昨日の人事っていうんですから、これ法律が通ったのは3月の頭で、一体何をしてたんだ今までっていうのもですね、これあんまり報じられないんですけど、おいおいおいっていう話は私憤りとしては思っております。それから海外からの目、ね、ポッドキャスト YouTube で番組配信をしてますんで、いろんなところから来ますが、ね、こちらまず橋ビロコーさんは53歳男性、この方は横浜市神奈川区にお住まいの方で、息子さんがニュージーランドに暮らしているという方、すでにロックアウトがニュージーランド始まっていて、4週間ほとんど行動宣言されています。帰国の手配も間に合わなかったので、仕事もできない状態で滞在しています。日本よりも感染者も少なく、人口密度もはるかに少ない国でも最大限の緊張を持って臨んでいます。なぜ我が国はまだ普通に暮らしているのか、もっと厳しくしないのか、人命より優先する経済活動があるというのか、お願いしている場合じゃないと思いますと。まあ、そこ海外のことを聞くとそうやって思う方もね、多くいらっしゃいますよね。私も去年そういえばニュージーランド行ったんですけど、おっしゃる通り人口密度すごい低いなっていうのと、やっぱ噂通りに人よりも羊の方が多い国っていうのはね、ですので、そういう国でもこれだけのことをやってると、いうこと、その危機感というのはいろんなところからいただきますね。サンフランシスコ在住の59歳の女性のゆうかさん、日本はちょっと気緩めすぎなんじゃないかと心配してますね。検査を絞って医療機関の崩壊を防ぎたいのはわかるんですが、このままだらだら何ヶ月も続きそうです。もう一度気を引き締めて頑張ってもらいたいと。当地の様子としては、戒厳令が出たように日本のニュースでは報道されてますが、サンフランシスコ、食料品の買い出し、散歩なんかは OK で、私も昼時3、40分歩いてますと、いうことをいただきました。スーパーマーケットなど60歳以上の人たちだけがお買い物できる時間帯を作ったりしてますと。無症状感染者が感染させるっていうリスクを背負わないように、こういう工夫っていうのも確かにね、現場ではいろいろ起こってるんですね。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。大学は今春休み中というか、ずっとお休みですか？
あ、そうですね、卒業式も中止、入学式も中止、で授業の開始は明治大学今のところ4月下旬を予定してるんですけれども、学校によってはこれゴールデンウィーク明けスタートに変えるところも出てるみたいですね。
なるほど、まあ、そうするとこの間の3連休とかね、どうしようって学生さんなんかも
困
っ
ち
ゃうし、みんな出かけたくなりますもんね。
で、まあ、都知事の緊急会見でも言及されましたけれども、はい、なかなかちょっと東京都は、今対策微妙な、一番の正念場になってきてるんじゃないんですかね。
まあ、その辺後ほど7時台、今日は7時台前半はもうそのニュースということで、はい、お送りしていきたいと思います。東京都医師会の副会長井口正孝さんにも、まあ、今の東京の医療のリソース、まあ、資源の現場なども聞いていきたいと思います。井田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。小池都知事が緊急会見、週末の不要不急の外出を控えるよう要請。小池百合子東京都知事は昨日、都庁で緊急記者会見し、今週末は不要不急の外出を避けるよう都民に呼びかけました。
今週になりまして、オーバーシュート、感染爆発でございますが、この懸念がですね、さらに高まっております。今まさに重要な局面でございます。この週末でございますが、お急ぎでない外出はぜひとも控えていただくようにお願いを申し上げます。
まあ、週末ということが見出しにはなってますけれども、週末のみならず今日明日もできれば外に出ないでほしいということも合わせてい
きました。そうですね、はい、これ、各世界各国では都市の封鎖、いわゆるロックダウン行われている街増えてきているわけなんですけれども、はい、これが与える、まあ、経済的な影響というのはかなり大きいと。さらに東京の場合はですね、実際にロックダウンされると、東京、埼玉、千葉、神奈川は、はい、自治体は違いますけれども経済としては一体ですので、うん、じゃあ埼玉から都内に通勤している人はどうするんですか、
はい、
来ちゃいけないんですか、帰っちゃいけないんですか、こういう状態になりますので、ですからなんとかそのロックダウンの一歩手前で踏みとどまりたいということなんだと思います。で、じゃあロックダウン、回避しながら、はい、この感染拡大を抑えるってことできるのかというと、韓国は実際にロックダウン実施していませんけれども、
はい、
一応感染者頭打ちの状態まで来てるわけですね。で、この感染者の頭打ちというのがどの程度のところで発生するのかわからないと、はい、例えば週末といいますか、この連休非常に人出多かった。
そうですね、3連休は
どこも大変な人出だったようなんですけれども、まだその影響というのは、
はい、
検査の陽性の人数に現れてこない時期ですから、それでちょっと61人、この61人も正直ですね、41人ですね、41人というのもたまたま出る、
はい、
もともと数自体が少ないので、 って、上振れ下振れっていうのは毎日あるんですね。それによる影響を、つまり単なる偶然に近いのか、
はい、
明確に増えているのかというのが、ここ数日、今週中の日々の検査結果で分かってくるところなんじゃないかと思いますね。
まあそうですよね。感染してから、まあ最長で2週間とも言われますけれども、まあ大体3、4日から1週間ぐらいで、まあ症状として顕在化してくると。
はい、
だからこれからがまさにその正念場というか数字に現れてくる時期になっちゃうわけですよね。
そうですね、ここまではですね、
はい、
比較的やはり日本国内そこまで大きな感染というのが見られていない中でも東京は、むしろ他の、まあ、より人口の少ない、府県、道府県よりも、はい、まあ、ある程度沈静化またはコントロールされてるんじゃないかっていうふうに思われていたんですが、
うんうんうん、
やはりここに来て、増加している、
はい、
で、まずそれによる、まあ、経済的な影響というのも非常に大きいわけなんですが、その前段階としてどういう選択を取っていくのか、実際私ロックダウンはですね、東京の場合はかなり難しい、都市だと思います。
経済的な面でリスクが大きすぎる、
経済リスクが大きいのと、あと可能かどうかっていう問題ですね、
かなり広範囲にわたってしまうということです
ね、はい、
物理的にも
そうなんです。例えば、まあ、パリな
ん
かの典型ですけれども、
はい、
そのパリ都市圏という都市圏なんですね、だけれど東京の場合はもう関東全域が、まあ、まあ、ビジネスの面では東京なんですよ。そうですね、そうするとですね、一定の地域の中の一部だけをどうロックダウンするんだっていうのが、非常に難しい。つまりは車でもすぐ行けちゃうし、
はい、
じゃあ私鉄各線、どうするんですかというこういった選択も非常に難しい。ですから、今本当にもうこの都は今週の結果というのを待っている状態だと思いますよね、
はい。この後おはようニュースネットワークのゾーンでもこのコロナウイルス昨日の都知事緊急会見についても扱ってまいります。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。小池都知事、今の東京都について感染爆発の重大局面と発言。
今の状況がどういう状況にあるかということを一言で表しますと、感染爆発の重大局面と捉えていただきたいと存じます。感染爆発重大局面、この認識を皆様方と共有する、そしてお一人お一人の行動が社会全体にもさまざまな影響をもたらすというそのような自覚を持っていただいて、この難局を皆様と共に乗り越えていきたいと考えております。
お聞きいただきましたのは昨日8時過ぎから行われました東京都の緊急の記者会見でありました。今の東京の状況は感染爆発の重大局面だと、男女合わせて昨日41人が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表をしました。まあ1日に発表される数としては非常に多いと、
そうですね、
今までよりはかなり多いということですよね。まあこれの与える影響というのは、まあ、経済面なども含めて、いろいろとね、議論があるところなんですが、はい、現在そして今後の医療体制について、昨日のこの会見にも出席されました東京都災害医療コーディネーターも務めてらっしゃいます東京都医師会副会長の猪口正隆さんにお話を伺いたいと思います。電話がつながってます。猪口さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。朝からすみません。
よろしくお願いします。
昨日発表された41人という数字、まあ、東京都一気に感染者数が2倍以上となりました。この理由というのはどういったものだと考えられますか？
はい、この41っていう数字が出るのは、このコロナウイルスの潜伏期間を考えるとですね、
はい、
まあ、過去の2週間ぐらい前、まあ、全部含めると3週間ぐらい前の過去の起きた事実が今になってこう見えてきてるわけなんですけれども、
はい、
その過去のことを考えますとですね、
はい、
やっぱり パンデミックで世界中に広がった、その広がった国から日本人が観光客の方であったり在留邦人の方たちが一気にこう日本に戻ってきてますね、
はい、
その感染している方たちが戻ってきている、
はい、
それから院内感染がありまして、クラスター感染で十数名出ておりますので、
はい、
その外国からの方たちと、院内感染のクラスターが、合わさった数が おととい17名の上に大体乗っているのかなという印象を持ちます。
なるほど、ちょうどその先生ご指摘、2、3週前っていうと3月の頭ぐらいと、そうすると中国、韓国からの渡航をかなり厳しく制限するであるとか、そういったものが一気に2月の終わりから出てきた時期と重なるわけですよね。海外から帰ってくる人が増えた。
そうですね、特に海外からっていうのはエジプトであったり、いろんな観光客の方、ヨーロッパからも今どんどん引き上げてますよね、
はい、
そういった方たちがこれからも増えてきますので、
うん、
まだしばらくはこう増えていくだろうと想像できます。
でそこでその猪木先生、医療のその体制の部分なんですけれども、はい、これから先もだから患者が増え続けるであろうということも考えると、その、はい、いわゆる感染爆発とオーバーシュートと言われるものっていうのは、これ防がなきゃなんないけれども、可能性としてはどうお考えですか？
2週間ぐらい、これからもうすでに起きてしまった過去の部分を取り返すというのはなかなかできないですが、これから2週間、3週間先のところでですね、
はい、
患者の増加率をこうずっと防いでいく必要があります。1人の患者さんが何人こう移しているかというと、
はい、
その今増え続けているということは、実効再生産と言いますけれども、それが1人の患者さんが1人以上の方に移している、
は
い、これは1人以下にしていけば自然と消えていくわけですけれども、
はい、
これから2週間後3週間後の未来に向けてですね、やっぱり感染者を増やさないということが一番大事だろうと思います。
であとは具体的なその病床数なんですが、東京都全体でその結核の病床などまで含めると500以上あるというふうに言われてますけれども、これ今の状況というのはどうなってますか？
今はですね、結核の病床というか、指定感染症の病院を合わせまして、今、東京では12、実効的に動いているのは10なんですけれども、
はい、
その病床、もともとある病床で110何床あるというところなんですが、今こういう状態になってですね、いろいろなところが準備しておりますので、
はい、
重症の方たちだけでも300床は見れるし、それから体制としては、東京全体で今、2、3000床ぐらいは見れる体制は整えてあります。
というと、一般というか、大きな病院であるとか、あるいはクリニックのようなところも含めて、体制をこれから、今もうすでに作ってらっしゃるということですね。
そうですね、重症の患者さんは、いわゆる大きな病院、公的な病院を中心に見ていきますけれども、
はい、
中等症ぐらいの方、8割ぐらいの方はですね、あまり入院する必要もありませんので、
はい、
この8割ぐらいの方は今は入院してますけれども、だから今は入院してるんで結構ベッドがいっぱいだっていう話になってますが、はい、これかなり増えてまいりましたら、軽症の患者さんたちはどこか他の病院以外の場所で、
はい、
経口観察をするような手を取りまして、そして、その部分を開けて一般の病院で感染対策がしっかりできるところにお願いして、3000床ぐらいに、とりあえずは持っていくというふうにしてます、
なるほど。スタジオには経済学者飯田康之さんもいらっしゃいます。
明治大学の飯田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以前、と言いますか直近の専門家会議等ですと、この実効再生産係数がだいぶ下がってきたんじゃないかというレポートも一部にあったかと思うんですけれども、
はい、
特に東京ということに限定するとまだまだこの再生産係数というのは結構高い水準にあるというふうに考えられる状況なんでしょうか？
これは厚生労働省のクラスター研究班対策班というところが計算なさってるんですけれども、
はい、
我々に生にこうパッとたくさんの数字が出ているわけではないんですが、 しばらくの間はですね、1.0 ぐらいのところをずっと推移してたようですが、東京ではですね、この1.いくつっていうぐらいの、まあ多分2とか3とかっていう相当な数字ではないと思うんですけれども、まあ、最近は上がってきてるんだろうと思います。
その一方で海外ですと、例えばまあリゾートホテル、モルディブなんかですと、そういったホテルをそういった軽症、中症といったらいいんでしょうか、はい、の患者に対して提供していくという形での隔離、検討されているようなんですけれども、
はい、
東京都、またもうちょっと広く日本では、そういった民間設備の協力体制みたいなものっていうのは、何かこれまで検討されたことあるんでしょうか。
もちろん検討はしてます。都内の今ホテルですね、
はい、
は観光客がかなり減られて減ってきておりますので、まあ、そういったところの活用とかですね、
はい、
いろいろ検討はしているんですが、まあ、これはなかなか日本の場合にではこのホテルを使ってしまうとそこが風評被害がどうだとかいろいろありますので、
はい、
いろいろなさまざまな角度からさまざまな方法で、考えてます、
はい。まあ、諸外国では見本市会場を応急的に使うというようなところが出たりとかもしますよね。まあ、いろいろこう手としては考えられるということですか。
そうですね、とりあえず軽症の方たちですから、健康確認をこう1日1回、まあ、2回ぐらいはきちんとして、そして所在をしっかり捕まえておかないとですね、
はい、
危ないですから、まあ、いろんな方法を、そういう見本市みたいなところにベッドを並べるっていうのは、
はい、
まあ、いろんな映像で見て、いらっしゃると思いますけれども、そういう方法も当然検討しております。はい、
最後に感染防止への注意喚起、医療体制側から、まあ、お願いなどありましたらお願いします。
はい、もうこれは3密って言われて都知事もお話になってましたけど、
はい、
密中密閉、密集密閉、それから密着ですね、
はい、
でこの3つをこう避けて、もう本当に避けてもらいたい。8割の方が健康で、この健康な方たちが気がつかないうちにこう感染して、そして次の感染者を呼びますので、それから医療提供体制としてはですね、
はい、
ちょっと調子悪いって言ってすぐこう診療所病院に行くのではなくて、必ず電話していただいて、
はい、
かかりつけの先生のところに電話していただいてですね、診療所の方としては診察をするにあたっては時間を分けたり空間を分けたり、はい、いろんな方法を取っておりますので、必ず電話をしていただいて、ひょっこり行くとですね、
はい、
まあ、たくさん患者さんいらっしゃいますからうつってしまうと、またそれはそれで大変ですので、そういうふうに心がけていただけると本当にありがたいと思います。
はい、榎口さん、朝早くからどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
東京都災害医療コーディネーターを務めてらっしゃる東京都医師会副会長榎口正孝さんにお話を伺いました。まあ、これまずはその手洗いと、それから3密と呼ばれるところ、密閉、密集、密着、これを避けるということになりますね。
は
い、
そうですね、早期の封じ込め、または収束ないとかなり経済的にもきつい状況だと思います。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。日本人留学生の奨学金支給。萩生田文部科学大臣は昨日、感染症危険情報のレベル2以上の国や地域で支給が停止されることになっている日本人留学生への奨学金について、帰国が難しい学生などへは支給を継続することを明らかにしました。これ番組にですね、留学生の方からメール来てるんですよ。
はいはい、
ポーランドにいらっしゃる交換留学生の20歳、20歳の女性、ロロさん、クラクフという町からメールを送ってます。1年間の予定で去年9月から今年7月までポーランドで勉強する予定だったんですが、帰国命令が出て帰ることになりました。はい、ところが、直行便のあるワルシャワから東京までのフライトは、4月半ばまで全便欠航、他国からの直行便は出てるんですが、ポーランドから隣の国への、鉄道バスが現在出ておらず取り残されていますと。 この先1ヶ月ぐらいは出られそうにありませんというメールをいただきました、うん、
これ本学明治大学でも交換留学生への措置というのを急がれているんですけれども、はい、そもそもですね、はい、この感染症危険情報レベル2になると、奨学金が停止というのは、
はい、
これはそういう危険な地域に出ていかないでくださいねっていう
ために行く前にということだったんです
ね。ある規則なんですよ、
はい、
でそれを杓子定規に、適用して、
はい、
常に行っている、学生に対して奨学金を停止するぞという、停止せざるを得ませんよというふうに、発表されたと、
はい、
そしたら慌てるわけですよね。
いやそうですよね。
で急遽帰国するしないとか諦めるとか、またはしょうがない自費でとかっていうのを検討することになったんですけれども、はい、こういった、ある意味緊急事態ですから、
はい、
普段のルールというのをそんなに、なんていうか、そのまま杓子定規に当てはめた発表をしたことで、
はい、
だいぶ混乱起きたと思うんですよね。
そうですよね。
で、それこそ先ほど井ノ口先生の指摘にもありましたけれども、はい、そのせいで、ある程度無症状の状態で感染して日本に帰ってきて、それが例えば東京での、感染者の拡大につながっていたり、
はい、
どうもですね、この、これ東日本大震災等の時もそうでしたが、いわゆる平時モードと緊急時モードの切り替えというのが、
はい、
日本の行政もそうですし、さまざまな組織非常に下手だと思いますね。例えば、いろいろな、テレワークの措置とかをやっているのに、
はい、
定例の会議だけは、なぜか必ず、みんなで集まってやってますと。なんて言いますか、それは、例えば、内規とか規則で、
はい、
実際に集まることになってるから、そういう緊急時平時の切り替えが全然できてないわけですよ。
そうですよね。これから年度末迎えるじゃないですか、月末で。これ書類出すのはハンコついて会社回さなきゃいけないとか、絶対そういう会社ありますよね。
そうなんです、そうなんです。かなりのところが、結局ですね、最後は記名捺印で出してください。
じゃあそのために会社行かなきゃなんないの？そうそうそうみたいなね。
だからテレワークでそれ受け取る人もいるわけなんで、
そうですよね、
テレワークにした意味ないじゃんっていう、この切り替えっていうのも考えていかなければなりませんし、24日おとといですね、文部科学省が、はい、国公立大に向けて、4月からの授業の措置について、通知を出しています、
はい。
で、こういったのを見ているとですね、かなりちょっとずつ柔軟にはなってきているんですが、例えば学校等もですね、遠隔教育、
はい、
例えばウェブでの授業であったり動画配信による授業、こういったものを組み合わせて、なんとかですね、この感染の封じ込め収束に対して協力していくような体制っていうのを作っていかなきゃならないと。
はい、
しかしなかなかね、
はい、
本当に自分がいる大学もそうかもしれないですけれども、普段こうしているから規則だからっていうのから抜けられない、そして、緊急時モードだというのが一番分かってないのが日本の経済政策ですよ。なんか普段の景気対策の大きいやつだと思ってませんか、と。全然話また質が違うんですよ、
はい、
よくこのコロナショックの規模感はもうずっとリーマンショック以上とか未満とか言ってる人いますけど、全然質が違いますよと。今回の
は
不況じゃないんですよと。近いといえば何かって言えば、ある意味で言うと大震災のような大自然災害に見舞われてるっていう観点がですね、どうも経済政策とか、様々な政策立案の場を見ていると、欠けてるんじゃないかなと。全然質が違いますよ、不況とは。不況のすごいやつじゃないんですよっていうのを、ちょっと考え直す必要があると思いますね。
はい。後ほど経済対策については、スクープアップのゾーンでまた詳しくお話をいただきたいと思います。はい、今日のキーワード、日本人留学生の奨学金支給でした。メールやツイッターで感想等も来ております。先ほどね、東京都医師会副会長の井ノ口正孝先生と電話をつなぎました、さてとりあえずさんツイッターです。専門家の話を聞くと落ち着きますね。
そうですね。
まあ、これね、結構なぜ感染者がこれだけ増えてるのかっていうのも論理で説明してもらうと、なるほどって腑に落ちますもんね。
そうですね、例えばですね、多くのメディアというのはこういった時に、まあ過剰に騒ぎ立てたり、はい、またはツイッター等でも言及ありますけれども、買い物がとか、
はい、
生鮮食品が買い占めがとかっていう方をやりますけれども、しっかりとなぜ増えたのかっていうのを把握すると、
はい、
別に理由が分かったから、感染しなくなるわけではないわけなんですけれども、もちろん、無駄な不要不急の焦りであったりパニックっていうのを防ぐ、そういった効果あるんじゃないでしょうか。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ与野党、新型コロナの経済対策に220兆円で合意。アメリカのトランプ政権と与野党の議会指導部は日本時間25日午後、新型コロナウイルスによる経済的なショックの回避を図るため、総額2兆ドル、およそ220兆円規模の経済対策で合意しました。上下両院で、経済対策法案の可決成立に向け大きく前進した形となっております。ということで、それを受けてダウ平均も上がっておりますね。終わり値21,200ドル55セント、前の日と比べて495ドル64セント高、 2.39% のプラスとなっております。
はい、まあ、一時期もうちょっと上がってね、
まあ、そうです
ね、その後ちょっとじりっと押された感じなんですけれども、
最後押されました。
この経済対策というののコツはですね、
はい、
やっぱり大きすぎる、つまりサプライズになるようなものを出すと、やっぱり資産価格大きく反応します、
はい、
一方で期待外れに終わると、絶対水準として大きな対策だったとしても、株価に対しての影響は限定的か、むしろネガティブになることがある。
下がっちゃったりする。
はい、そうなんですね。ただやっぱりアメリカ、結構思い切った対策を振ってきたなと思います。
はい。
で、世界的にもですね、多くの国、まあ、いわゆる緊縮財政、財政赤字出さない代表みたいな、
はい、
ドイツですら、
まあ、
空前の規模の景気対策、財政出動をやりますと。で、南ヨーロッパ、イタリアであったりスペイン、
はい、
もう今後、まあ、空前の規模の経済対策というのを打たざるを得ない状況になりつつあると思うんですけれども、そういった中で、
はい、
日本の経済対策はどうなってるんだ、遅々として進まず、
はい、
やっと出てきたかと思ったら和牛の商品券を設定するとかね、
はい、なんじゃそりゃというね。
まあ、正直和牛の商品券はあれはむしろその案を潰すためにリークが出たんじゃないかと、情報を漏洩したんじゃないかと思ったりもしますけれども。
確かに自民党の中って今現金給付派とそういう商品券派みたいなで割れてるみたいなのも聞きますね。
ただもうその対立も非常につまらない話でですね、例えばまず第一に考えなければならないのは、
はい、
一般的な、先ほどもちょっと言及しましたが、一般的な不景気のすごいやつが来てるわけじゃないんですよ。
はい。
つまりはリーマンショックとかバブル崩壊じゃないんですね。つまりですね、このコロナショックの影響期間の間、この間に巻き込まれて潰れてしまう、まあ、例えば会社。
はい。
クビになってしまう、まあ労働者、まあ、会社が潰れたら失業するってこともあるでしょうし、
はい、
または返せなくなる借金とか、そういった形で広い意味での財産ですよね、
はい、
経営するっていう財産とか、雇用をちゃんと働き口を持ってるとか、その中でいろいろ仕事をして経験を積んでるっていう財産、そういった広い意味でのストックが、
はい、
傷つかないように、これが最優先なんです、なぜならば、こういった一時的一過性のショックの場合は、
はい、
こういった財産ストックが傷ついてなければ、一応コロナショックが収束した後に今まで通りの経済活動ってのは行うことができるわけです、
はい、
ですからこのストックを壊さない、じゃあそのために何が必要かって言ったら、
はい、
僕自身が思っているのは、とにかく必要に応じて必要額を申請すれば、無担保で、無担保無利子でお金を貸し付けなさいと、企業であれ個人であれ、
はい、
でその一方で、2020年度の個人だったら確定申告、
はい、
または、企業だったら、まあ、決算法人税の申告の時に、 2019年、去年に比べて売上が落ちた分は、何割か給付に変えますよと。つまり上げちゃいますよと。
その借金の部分で返さなくていいっていうものが出る。
で、その何割は、今度はもしくはちゃんともらいすぎちゃった分、借りすぎちゃった分は、例えば長期のローンで返してくださいと。で、とにかく今の段階、自己申告で必要な額、とにかく急注入するからと。で、それが過不足があったとかどうのっていうのは、
はい、
次の税務申告でやろうぜっていうスキームがまず必要だと思うんですね。で、それによって、倒産であったり、失業、そういったものを徹底して防がなきゃいけない。これが第一です。
これ時間との戦いにもなりますよね。
そう、完全に時間との戦いで、口約束っておかしいですけれども、実行時期が遅くても、はい、いくらどのスキームで提供できるんですよと。
ああ。
そうするとですね、仕入れ先であったり、つまりは、売掛買掛金が発生してお金を返さなきゃならない先もこの状況ですから、1ヶ月待てば政府の資金収入があるわけだから、
はい、
今もう取引停止にしなくても大丈夫だよね。
なるほど。
っていう風にしてビジネスっていうのが回っていくわけですよね。
予告しとくだけでいいわけですけど、政府としてはまず。
そうです、うん、まあ、早いに越したことはないんですけれども、しっかりとあなたたちには十分な金額が、提供されますよ、支給されますよってことを示すこと。
はい。
これが今必要で、とにかくなんだかごちゃごちゃ何万円がどうのとかそんなんじゃなくて、とにかくこれを早くすると。そしてその次が、
はい、
次のステップが不況対策になるわけです。おそらくはこのコロナショックで収入に不安抱えた人、消費落ちます、
はい、
またはその影響、特に観光業界ですとある程度、完成とかイナーシャって言いますけれども、落ちた観光客戻るのにちょっと時間がかかったりする、
はい、
そういった不況対策に対して、例えば現金給付であったり、または、クーポン券で僕は悪くないと思いますよ。そのクーポン券を配って需要を盛り上げるっていう、とにかく財産、ストックが壊れないための緊急の対策、これは、融資または、給付&年末の調整。で、その次に不況対策としての、例えば、一世帯あたりいくらいくらの定額給付金、
はい、
または、クーポン券、こういったものに移っていく。その2つがなんか混然一体になっているんですね。
で、
本当にね、これは、まさに日本の行政、組織の悪いところで、
はい、
今が非常時だっていう認識が微妙にないんですよね。さすがにね、このコロナの影響が小さいと思ってる政治家いないと思いますよ。だけれども、どうも質が分かってない。不況のすごいやつじゃないんですよっていうのを、はい、ちょっと意識する必要あるんじゃないかと思います。
そこでその規模感なんですが、日本経済新聞は今日の一面トップで現金給付もあるということですが、経済対策50兆円超ということが載ってるんですがこの50兆円超は全部税金じゃない。
そうです、そうです、そもそもですね、この経済対策の規模っていうのは、
はい、
これ発表する意味あんのかっていうふうに結構思ってるんですけれども、例えば優先的な貸付枠のその枠の金額とか、あと様々な施策によって民間がいくら使うだろうとか、
はい、
それよくわかんないところまで含めて50兆円って言ってるんですけれども、そうじゃなくて必要なのは、真水って言い方しますけれども、
はい、
じゃあ政府はいくらお金を使うんですか、っていうふうに、この真水の金額がいまいち分かってないんですけれども、これ個人的にと言いますか、私自身の計算ですと、
はい、
真水で15兆は最低必要、できれば真水で20必要だというのが、イメージですね。もっと多くても構いません。多すぎて後で、回収する分には、後で引き締める分には、全く問題ありませんので、とにかく大げさに、
はい、
大げさっておかしいですね、大きく、必要なところに必要以上に届くように、
うん、
で必要じゃないところにも間違えて届けちゃっても
そういうことがあってもしょうがないんだ、
はい、
こういう時期に例えば所得制限どうのとか、うん、本当バカみたいで、これ所得制限すると、配るのが遅くなるんですよ、
うんうんうん、ますます遅くなりますよね。
だったらどうすればいいのか、とにかく配っちゃって、うん、はい、後で年末の税務申告、確定申告の際に、例えばまあある意味で言うと現金給付なんかいらなかったと、
はい、
普段通りの給料もらってたのに現金給付もらっちゃったよっていう人は一部そこ税金で回収するとか、いろいろ後で調整すればいいんです、うん、とにかく急ぐっていうことが重要で、うんうん、何かその重症患者を前に、
はい、
何かあの、普段から運動しておけばよかったとかって言ってるようなね、なんだかよくわかんないことが始まっちゃってるんですよ、うん、
あの給付の仕方として昨日高橋雄一さんが言ってたんですけど、うん、あの政府の振り出し小切手でもうとりあえず配ってしまえと、うんうんうん、こういうことをおっしゃったんですが、これどうですか。
まあただですね、日本の場合小切手を使う習慣というのが薄いので、
はい、
それ持ってもお店で買い物できないですよね、う
ん、
多分
高橋さんは銀行サインをして銀行に持ってって、であのお金をもらうっていうスキルだと、まあ、多分あのマイナンバーがちゃんと普及してればそこにお金を注入すればよかったんだけど、そうできないんで住所把握してる人にはみんな送れるスキームということだとは思うんですが、はい、
あのむしろですね、まあ、どの形でも小切手の形も十分あり得ると思うんですけれども、とにかく一番急げる方法っていうのを考える必要があると思いますね、
はいはい、うーん、まあ本当時間との戦いのはずなのに結局一番遅くなってんじゃないかって話ですね。
そうあのどんなに正しいことよりも早いことが今重要なんだっていうのを全然分かってないんじゃないかと思うんですよね。
今日のスクープアップ、各国の経済対策、特に我が国はどうだという話をいただきました。今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。